in all areas, and we stand firm with the panoply of God.
そして、すべて、14節14、すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の、15節に行ってしまいますね。Okay, it kind of goes on to 15
yeah.
in Japanese.4回言ったので、その4つ言うことによって全てをカバーしたことになるという。ありがとうございます。
Okay, so I can tell you what the weapons are now.
じゃあ今度実際あの武器を見てみましょう。
We learn all about this armor from the Roman army.
このローマの兵隊からこのような武具について学ばされます。
And it was the most powerful force in the world for many decades.
本当何十年もの間、世界で一番最強のこの武具でありました。
Because it covered everything.
なぜならば、この、あの武具というのは体の全部をカバーできるからです。
So first of all, we have to have a belt.
まずは帯、このベルトが必要なんです。
Now sometimes we wear belts just for attractiveness.
このね、今はベルトをこのある意味ファッションの意味でつけますが、このベルトをですね、この締めることによってこの士気を上げるといいますか、うん、このそうですね、あのデレッとした服ですよね、あれをこのキュッと締めるためにベルトを使わなければいけなかった。
The toga was long and your feet would trip over it.
そうそう。トガってこの長い、そのままだと長くて足がこの引っかかってしまうんですね。
So when they were going to fight a battle, they put their togas up in the belt.
なので戦いの時になると、その長いトガをこのこのまくりたくし上げて、このベルトの中にこのこのたくし上げたんです。
Now that's important for us because notice what the toga or what the belt is.
このベルト、帯の意味が何か非常に大事なことです。
It's the belt of truth.
私たちにとっては真理の帯という帯です。
We don't want to trip over lies.
私たちはこの嘘に足をつまずかせたくありません。
You know, if you tell one lie, you have to tell another to cover up the first one.
このね、嘘を一つつくと、それをこのカバーするためにもう一つ、二つ目の嘘をつかないとならなくなります。
Have any of you ever got your feet tangled in truths, untruths?
この、あの真理を言わなかったがために足がこのもつれちゃったことを経験ある人いますか？
So we hike up our clothes in truth.
私たちは本当に真理の帯でもって、私たちのこう洋服をですね、しっかり留めないといけない。
If we always speak truth, we never have to tell lies.
このいつも真理を語っていれば嘘をつく必要がなくなります。
And we become known as truthful people.
そしてこの真理を語る人として知られることになります。
In the US, when you want to buy a car or something, you have to sign a business document in triplicate.
このね、あの合衆国で車を買うとなると、このあるこの三重にサインをしなければいけないんです。
Because nobody trusts you for the truth.
このね、あの、あなたはあの信頼されていないということなんですね。何重にもサインしなければいけないということは。
But there's a certain kind of Christians called the Amish.
でも、あの、アーミッシュというクリスチャンのグループがあります。
And they never sign documents.
彼らはあの書類に、契約書にサインというものを署名しないんです。
Because that people was known for always telling the truth.
なぜならば、もう彼らのその部族そのものがいつも真実しか言わないということで知られているからです。私たちも、皆さんも日本でそのような人として知られたくありませんか？
The people just said, I trust your word and we'll shake hands on it.
もうあなたを信頼しても握手だけでこの契約成立っていうふうに。
And we'll bow to.
そして、もうあのサインなしで契約を、制約をすると。
I just admire your custom.
でお辞儀をすると、でお辞儀だ、制約じゃなくてお辞儀です。もう尊敬します、その習慣を。
It was a joke.
今のジョーク分かりました。
Anyway, I would like to be known as an Amish person.
私もそのアーミッシュのようにあの思われたいです。
So that people would know I always tell the truth.
それによって私がいつも真実を言う人間だということをみんなに知ってもらえるからです。
Now I have a temptation.
私にも誘惑があります。
And it is to exaggerate, to make the point.
自分の言いたいことをこの表すためにオーバーに言いすぎること。
Do any of you have that same problem? You like to exaggerate?
ことを誇張して言う癖がある人いますか？
Or am I the only sinner in this crowd?
私だけがそのことの罪を持っている人でしょうか？
But sometimes we have that temptation, don't we?
でもやっぱ誇張したいと思うときありますよね。そういう誘惑に駆られるときあります。
But if we always told the straight truth, we wouldn't need to exaggerate.
でもいつもその真理をストレートに語っていればそんなに誇張する必要もないわけです。
Sorry, Myron.
マイロンさんごめんなさい。いつも本当のこと言ってる。
That's funny.
Go, Keiko.
Let's go on to 14b.
では14節の後半に行きましょう。
Having clothed yourself with the breastplate of righteousness.
14節の後半、正義の胸当てを身につけ、胸につける。
The breastplate covered all your internal organs.
この胸当てという実際の部分は内臓のすべてを覆うものです。
So they couldn't shoot an arrow into your heart.
だから矢が放たれてもこの心臓とかこの臓器を射抜くことができないんです。
Or into your stomach.
この心臓も胃も矢は射抜くことができない。
Or into your lungs.
肺も射抜けません。
So we want to be protected against all evil forces that want to cut us down.
この私たちをこの裂こうとする悪しきものに対して私たちは自分たちを守りたいんです。
Now why would Paul pair up that breastplate with righteousness?
なぜパウロはこの胸当てを正義の胸当てとこの2つをつなげたんでしょうか
？If people always saw that we were choosing God's will.
もしもいつも人々が神の正義を神の御旨を行うことを第一に選んでいるなら、
they could not tell lies against us.
そしたら嘘はつけないということですよね。
So we'd be covered with righteousness.
私たちはそのことによって義で覆われているということになります。
And thereby protected.
そういうつまり
against forces against us.
私たちに対するこの攻撃から自分たちを守っているということにもなります。
You can see why Paul chose the full armor of the Roman army.
なぜパウロはこのローマ兵のですね、完全武装のことを言っているか。
Okay. Now go to the next verse.
次の節に行きます。
Verse
15節。
Having shod your feet.In the readiness of the good news of peace.
平和の福音の備えを足に履き。
In Roman times, the only ones who wore shoes were army people.
このローマの時代にはですね、この足にこの靴を履いている人は兵隊だけだったんです。
Other people wore sandals or went barefoot.
他の人は裸足かあるいはサンダルだけ履いていました。
But you would wear shoes.When you were in the army, so you wouldn't trip over stones.
でもこの兵士である時だけ石につまずいて転ばないようにこの足を守る靴を履いていました。
So you, what I love about this image.
このイメージ本当に私が大好きなんですけど。
In Paul's epistle.
このパウロがこのようにこの書いているのは私は大好きなんです。
Or whoever wrote Ephesians, if it wasn't Paul.
まあもしかしたらこのエペソ人書いたのはパウロじゃないかもしれないけど、それにしても。
Some scholars think it wasn't, but I think it was.
学者のある人たちはこれはエペソはパウロに書かれたんじゃないという人もいますが、私はパウロが書いたと思っています。
Anyway, it's funny that he uses something that was used only for war to spread the gospel of peace.
でも。 福音って平和の福音を広めるためのこの話なのに、このローマの戦争の時しか使わないものを引き合いに出すというのは大変興味深いことです。
It's ironic.
この、まあ、皮肉とも言いますよね。
As we think about that, we want to put on shoes to be ready to preach the gospel.
私たちはそういうことを考えるときに、この福音を伝えるときに、こうちゃんと靴を履いていたいと思うんです。
So we want to put on whatever it takes to communicate with unbelievers.
そしてこの信じていない方たちとコミュニケーションを取るために必要であるならば、何でも身につけたいと思います。
That used to be my major work.
私あのそういったことが私それが私の主な仕事だったんです以前。
Early in my teaching life,
私がその教師生活を送っていた前半は、
I taught at the University of Idaho.
このアイダホの大学で教えていましたが、
And I taught English.
英語を教えていました。
But my students got very interested in the Bible.
でも生徒がですね、あの聖書に興味を持ってきたんです。
And so I could talk to them about the good news.
それを、福音を彼らと語ることができました。
So that was my best gift at that time.
それは私にとって本当に最もあの顕著な賜物だったと言えます。
But it's not my best gift anymore.
でもそれは 今の私には最も最高の賜物ではないんです。
Because most often I speak to pastors' conferences.
あの最近はもう主に牧師のコンフェレンスで話すことが多いものですから。
And my work is to equip the pastors so that they can do that.
あの牧師たちがそれぞれそのように自分の信徒たちとできるように牧師たちを力づけるための働きが私の主な働きになっているんです。
Have you noticed that in your life that God gives the gifts you need just now?
今必要だから神様が与えられているあなたのギフトをあの気づいていらっしゃいますか？
Have any of you noticed God changing your gifts?
そして神様があなたにくださるギフト、賜物というのはその時代時代によって変化していくということも気がついていらっしゃいますでしょうか？
Give us an example, Donna.
例えば、まあ、子供たちが皆さん巣立たれてしまわれたので、今はもっとこの人々と関わり持てるように大胆さが私には求められていますと。通訳でもっと時間かかるように期待してたんですけど、その間に水を飲みまして、その上に信仰の盾を手に取りなさい。
Now, shields were very important in the Roman army.
盾というのはローマ兵にとってとても大事なものでした。
It only covered two-thirds of yourself.
この体のですね、この3分の2しかカバーできないんです、その盾という部分は。
And one-third of it covered the guy next to you.
この3分の1はですね、その3分の1は隣の人をカバーするだそうです。だけどあなたの方でカバーされてない3分の1はあなたの隣の人の3分の1でそこがカバーされるということです。
So the shields were interlockable.
盾というのはこの組み合わせて使うものなんだそうです。
So they never, opposing army could never penetrate.
それがこの完璧にこのはまったときにこの敵がこの打ち破れないんだそうですね。
Does that make sense?
絵浮かびますか？盾同士がこうがっちりこの組み合わさっているとそこもあの敵が破れないんだそうです。
Isn't that a beautiful image for the Christian community?
すごい美しいイメージじゃないでしょうか、クリスチャンのコミュニティにとって。
I could not get along speaking without Keiko.
あの私にとってはこの通 役がいなければコミュニケートできないわけですよね。いや、同じことがクリスチャンコミュニティでも言えます。お互いがいないとお互いをサポートできないですね。そして本当に大変な時期を通るとき、お互いがいればお互いを支えてあげることができます。で、例えばどういうものか私気がついた、注目したんです。その私たちをつなげる信仰だなということに。その信仰があって私たちはお互いとこの組み合わされてつながれている。なので私たちはお互いの痛みをもシェアすることができるんです。そして悲しみもお互い分かち合うことができる。私が今言っているこの教会の中に一人の人がいます。このね、過食がこのすごい悩んでいる人がいるんだそうです。私もそうなんです。見て分かりますよね。私たちの友達と約束をしたんです。私は彼女のために毎日祈ると。そして彼女にはその責任、説明責任ちゃんと報告してねというふうに報告義務を課しました。食べ過ぎが彼女にとってはもう健康を本当に害して、著しく害する状態だったからです。もう足が彼女の体を支えきれないぐらいな状態だった。もう車椅子使わないと移動ができないくらいな状態だったそうです。彼女にそんな状態になってほしくないので、私はもう約束してもらったんですね。彼女のために毎日祈るから。で、あなたに、そうするということで、そう、今やそれ言ったから今日彼女のためにまだ祈ってなかったことを思い出しました。日本にいるというのはいいことですね。彼女にとっては明日なんですね。今日の約束を果たすには明日、時差があるから。明日の分も今日祈っておけるんだ、ね、今日祈っておくと彼女の明日が今日ですから。今日やっておくと彼女はその誘惑に勝てるような力を、明日の力を今日のうちから備えてあげられるからです。なのでそのクリスチャンのコミュニティ、クリスチャンの共同体というのは確固たるそのディフェンス、防御ができるシステムになっています。16節を見ていただきたいのですが、この信仰の盾を、それを持って悪しき者の放つ矢を消すことができると続いています。悪しき者の放つ火の矢を、火の矢ですね。悪魔からこの火の矢をこの撃たれたことありますか？このね、インナーボイスで内側にこう支えてきますよね。このね、在籍感を持たせるような言葉、あんまりあなたいい人じゃないよねとか、あなたに価値はないよとか、そんな声は神様から来るものではないということが分かります。なのでその信仰のこの盾が、シールドが必要なんです。私たちのコミュニティではみんな分かってます。そういう声は悪魔から来るものだと。
Other people in the community tell us God's word.
Other people in the community. コミュニティの中の人々が神の言葉を私たちに言ってくれることができます。だから悪魔の嘘を信じてはいけないんです。この私たちに対するこの責めの言葉を聞くときに、その責めの言葉はどこから来るのか吟味する必要があります。もしかするとクリスチャンのお友達から何かこの責められることがあるかもしれません。私のその過食の友達をこの戒めなければいけないように。
But not yet.
ただまだ私は彼女を戒めてはいないんです。
I want to build up the power of love between us.
それをする前にまずこの愛のパワーを彼女との間には築いておきたいんです。
So that she really trusts me as a friend.
なのでそうしておけば彼女が本当に私のことを友達として信頼してくれますから。
And then I can do as the scripture says, rebuke one another.
その、前提があった上で私は御言葉に書いてあるように愛を持って友を戒めなさいとに従うことができます。
We don't want to rebuke until someone is sure of our love.
このちゃんと愛を確立していない前にこのやたら責めたり戒めたりはしたくないんです。
And then notice in verse 17.
17節見てください。
We have the fifth and sixth piece of weaponry.
この5つ目、6つ目の武器の部分がここに書いてあります。
The first one is helmet of salvation.
最初は救いの兜。
What does the helmet cover?
ヘルメットが兜がカバーするのはどこまでですか？
Your mind.
思考です。マインドです。
Too often we believe things people tell us.
人の言う言葉をですね、私たちは信じがちです。
Especially if they're against us.
特にこのネガティブな言葉が来るとそれを信じやすいんです。
So I need a helmet to cover the attacks on my mind.
私のこのマインドに対してこの される攻撃に対して守る兜が必要です。
Or sometimes we need our mind protected against temptation.
あるいはその誘惑から私たちの思考、頭を守るためのヘルメットが必要です。ケイコがですね、私がですね、明日ショッピングセンター、デパート見たいですかって聞いたんです。
But I don't go to shopping centers.
私はあんまりデパート、ショッピングセンター行かないんですよって答えたんです。
Because I have all I need and I don't want to get tempted for more.
もう必要なものは必要なものすべて揃っているから、もっと欲しいという誘惑にこの駆られたくないからなんです。
I'm serious.
もう本当真剣にこれ言ってるんですね。
Because I want to give my money to the poor.
私は自分のお金を貧しい人に与えたいから。
Now some of you can go shopping to relax.
もちろんリラックスするためにショッピングに行く人もいると思います。
And then shopping is good.
だからそのためのショッピングはいいと思います。
But it doesn't relax me.
だけど私の場合ショッピングすることはリラックスにならないんですね。
It gets me all tense with maybe I might want that.
なんかこうあれが欲しいかもって思いだけでこのテンションが上がっちゃう、こうナーバスになっちゃう。
So it's better to protect my mind against temptation.
そういう誘惑が来ると分かっているので私は自分の頭を守った方がいいんです。
What do you think of that?
どう思いますか？
すごい。
Some of you agree?
共感してくださる方いらっしゃいますか？
So then you might want to protect yourself against temptation.
自分自身を誘惑から守るという。
So put on your helmet, sister.
この救いの兜、ヘルメットをかぶりましょう、姉妹たち。
And link your shield with someone else's.
そしてあなたの盾を誰の盾と一緒に組み合わせましょう。
So that person can help you.
そしたらその方とかと助け合うことができるから。
And then one more piece of equipment in this verse.
この聖句に出てもう一つの分。
And that is the sword of the spirit.
御霊の剣です。
It is the word of God.
これは主の御言葉です。
That is why I choose always to have a text when I speak.
その理由でいつも私はこのメッセージするときに必ず御言葉 の, テキストをベースにメッセージします。
Because when I'm gone later this year,
あの、今年の後半なんですけども、
you won't remember my testimony.
あの、私の証は皆さん覚えていないかもしれない。
But every time you read the word of God,
だけどあなたが聖書を開いて読むときに、
you'll remember the helmet.
この救いの兜というそこは覚えていてくれるかもしれない。
That covers your mind against temptation.
この誘惑に対してこの抵抗できる思考をカバー。思いを守ってくれるこの兜のことを思い出してくれるかもしれない。
But notice that now we have an offensive weapon.
でも、
offensive.
今この攻撃のための部分の武器を言いましたね。
Everything else is to protect us.
あの剣はあの攻撃でしたけれども、他の全部は防御のための武具でした。
But now we reach out with the word of God.
このあの攻撃の剣は御言葉を持ってこの対抗していくということなんです。向かっていくということなんです。
この御言葉
を持ってこの誰かにこのそれを届けること、それによってその方が神様のところに来ることができる。もし御言葉なく誰かにリーチアウトしようとするなら、
Because they don't really have a defense against it except lies.
あの結局嘘、あの御言葉がないと守りがないから嘘に対して守れなくなってしまうんですね。自分のこと。
So if we reach out with God's word,
御言葉を持って誰かにリーチアウトするなら、
we can sometime bring someone to Christ.
時々その誰かを本当に主に導くことができるんです。
Not always right away.But eventually,
あのすぐにはそれはできないかもしれないけども、やがてそれがその方を主にこう向かわせるステップとなる。
I told you my dad was a teacher.
私の父が先生だったことをお話ししましたが、
He taught one boy in his class who never paid attention.
この彼のクラスにですね、もう全然その先生の彼の言うこと聞かない生徒が一人いたんです。
38 years later,
38年経って。
He came back and thanked my dad because he brought him to the Lord.
あのお父さんのおかげで彼は主のもとに来れたってことを38年経ってから報告しに感謝しに来たんです。
Oh, did that make us rejoice?
本当にそれを聞いてね、嬉しく思いました。
Because our dad had told us what a lousy student he was.
あのお父さんがこの彼のことをね、もう全然聞かない困った生徒だっていつも言っていたので。
I had the same incident with one of my Bible students.
あの私もでも同じようなことを自分がその聖書を教えているあの人に対して同じような状況だったんです。
I always used to tell my students to write this in their Bible, because the Bible was their textbook.
この今私が言うことをその聖書に書いておいてねと、聖書はあなたたちのテキストブックだからっていうそういう指示を出すんですが。
And one boy flunked out of school.
あの一人その生徒のうちの一人が学校が落第しちゃったんですね。
Came back 5 years later.
でこの少年が5年後に戻ってやってきて、
found me,
私のことを見て、
and thanked me.
私に感謝してくれたんです。
I just given him the word of God.
あの私はただ彼に御言葉をあげただけなんです。
So it doesn't matter how long it takes.
なのでその御言葉をあげたこの彼が戻ってきてくれた。何年かかったとしても、
we plant seeds.
あの種を植えてるんですね。
And then we water them.
で水をやり、
And then they grow.
そして彼らは育つわけです。
And then people come to know the Lord.
そしてやがて主を知るに至る。
We don't do all the steps all the time.
私たち一人が全部のステップをするわけではないかもしれない。
But each of us does what we can.
でも私たち一人一人が自分にできることをするんです。
Yes. Isn't that true? Now.I don't know if you've noticed, but we talked about six weapons of the spirit.
この霊的な武具6つ話しました。
But six is not a good number.
でも6ってあんまりいい数字じゃないですよね。
So Paul gives us the seventh one in four.
そこでパウロは7つ目の武具についても言っています。
Notice he says,
なんて
All prayer and petition.
Through all prayer and petition. 7番目の部分を4つに分けて言っているということです。
All prayer and petition. Second one is all times.
祈りと願い。そして2つ目が常に All times.
Yeah, all times. In the spirit.
霊において